ただいまより2024年6月30日第5主日礼拝を始めます。三英545番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何十もになればなり。アーメン。講読文7。講読文7、詩24編。地とそれに満つるもの、
世界とその中に住むものとは皆主のもの
だ。主はそのもといを大海の上に据え、
これを大川の上に定めたまえ、
主の山に登るべきものは誰ぞ、
その聖女に立つべきものは
誰ぞ。手清く心潔むきもの、その魂虚しきことを仰ぎ望まず、
偽りの誓いを
かかる人は主より幸いを受け、
その救いの神より義を
受け、格納の時者は神を慕う者のやからなり、
ヤコブの神を汝の御川を求める者なり。
門よ、何時らの神戸をあげよ、とこしえの音よ、あがれ、
栄光の王入りながら、
栄光の王は誰なるか、
力を持ちたのを打撃しない、
門よ、何時らの神戸をあげよ、とこしえの音よ、あがれ、
栄光の王入りながら、
この栄光の王は誰なるか、
万軍の主、これぞ栄光の王なり。
賛美歌7番。今朝の聖書は新約聖書ルカによる福音書7章36節から50節、新約聖書116ページです。ルカによる福音書7章36節から50節まで拝読いたします。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのにと思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生、おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスは、その通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさいと言われた。そこまでです。お祈りいたします。 在天の父なの神様、皆をあがめ賛美いたします。7日間の旅路を終えて再び新しい主の日を迎え、この御堂において共に礼拝を守ることが許されましたことを深く感謝いたします。一人一人の歩みの中に常に主がいまして、守り導いたものだことを心から感謝いたします。心がくじけそうになる時も祈りによって救われ、心を立て直すことができましたことを感謝いたします。今梅雨の蒸し暑い気候の中で体調を崩している人も多くあります。またこの地上では年々地球温暖化が進み、地球のあらゆる生物がその影響を受けて今後の繁栄のための不安を増加しています。どうかこの環境の中を乗り越える知恵と勇気を私たちにお与えください。御言葉を聞き祈りを捧げることによって平安をお与えください。今世界には戦いのため、食糧難のために苦しんでいる人々が多くおります。どうかその人々を助けてください。地上の人間が共に愛し合い、助け合って平和のうちに過ごすことができますように心からお祈りいたします。越谷教会の伝道の働きが御心にかなって、悩みの中にある人、悲しみの中にある人を救い慰めることができますようにと祈ります。今日は午後教会協議会が開かれます。どうか越谷教会の将来のために十分に心を開いて語り合うことが許されますように、その時をお守りください。今朝は飛鳥牧師を通してイエス様の御言葉を聞こうとしております。語られる先生の上に聖霊が豊かに下り、御言葉が十分に語られますようにと祈ります。そして耳を傾ける私たちに聖霊のお力によって御言葉をしっかり受け止むことができますように、その力をお与えください。今この時も病の中で苦しんでいる兄弟姉妹のことを祈ります。どうかお一人お一人の上にあなたの癒しの御手がありますように、そして看病している家族の方々の上に慰めと励ましと力づけをお与えください。尽くしません感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌239番。信仰告白、使徒信条。 我は救い主全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊寺にて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よぶに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、あなたの罪は許された、スカタクリの節です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第7章36節から50節の御言葉であります。改めて36節から39節の御言葉を読みたいと思います。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに、と思った。今朝のお御言葉は、主イエス・キリストがファリサイ派、名前はシモン、このシモンの家に招かれた際の様子を記しております。おそらく当時民衆から評判を得ていたイエスの話を聞くことが、それが目的であっただろうと推測することができます。当時のファリサイ派は律法を厳格に守り、そのような生活を人々にも教え指導することに非常に熱心でありました。彼らの価値観はもうすでに主イエス・キリストの教えと相反する部分もありましたけども、このシモンのように積極的に主イエスの教えに耳を傾けようとするそういう人たちも幾人かはいたのだろうと思います。そして主イエス・キリストもまたそういう人をこう無下に排除するのではなくて、むしろこのような招きに対しては積極的に応じてくださる、そういうお方であったのだろうと思います。さて、聖書によると一人の罪深い女がこの宴席に登場いたします。そして聖書によると泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ったと、こう書かれています。当時の指導者あるいは権威を持っている人たちによる会食あるいは宴会、これらは決してプライベートなものだけではありませんでした。むしろ公的なものでもあり、多くの人に知られるものでありました。場合によっては見物 OK の公開される、そのような会食もあったようです。また当時の食事は体の左側を下に置いて横になって取るスタイル、これが当時の食事のスタイルでありました。ですからシモンのこの家に罪深い女が入ることも、あるいは彼女が後ろからイエス様の足を涙で濡らすことも不可能なことではなかったと言えます。しかし、当時の一般的な常識あるいは 立法という観点から言う常識から申し上げるなら、彼女の行為は非常に不自然であり、異常なものであったと、まあ、そのように言えると思います。特にファリサイ派は罪や汚れが伝染するもの、感染するものであると考えておりましたから、罪深い人に触れることで自分も罪や汚れをまとってしまう、まあ、そういう考え方でいたわけです。ですから彼女が自分の家に入ることももちろんそうですが、むしろイエス様が彼女をそのままの姿で受け入れている、まあ、そういうイエス様の考え方を認めるわけにはいかなかったのだろうと言えるわけです。ですから、まあ、繰り返しになりますけども、ファリサイ派シモンはこの女性に対して怒りを強く表しているということよりも、むしろ彼女の行為を受け入れているイエスに対して批判の目を向けたわけです。すなわちもしこの人が評判の預言者の一人であるならば、当然この女性の罪を知っているはずであり、当然その行為を拒否することができたはずだと、まあ、そのように彼らは考えたわけです。で、主イエスキリストはこのシモンの思いを知って、その上で例え話を語り聞かせてくださいました。40節から46節を一気に読んでいきたいと思います。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリオン、もう1人は50デナリオンである。2人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。2人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消ししてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスは、その通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。1デナリオン、これは一人の労働者が1日働いて得られる、それぐらいの賃金であります。ですから当然500デナリオンは500日分の賃金、500日分の賃金となります。50デナリオンは50日分の賃金になります。まあ、今の時代どれぐらいの金額になるかちょっとわからないですけども、まあ単純に日給1万円と考えて500万円あるいは50万円、まあそれぐらいの価値になります。で、1人は50デナリオン、もう1人は500デナリオンも借りていた。しかしどちらもその借金を帳消しにしてもらったわけです。当然多くの金額を帳消しにしてもらった人、その人の方がこの金貸しをより多く愛するだろうと想像できます。そしてシモンもまたそのように答えた。そしてイエス様はその通りだと、まあ、間違っていないよと、まあ、そのように応答したわけです。で、その答えを受けた上でシエスは、これこそが今ここで起きていることなんだよとシモンに教えられたわけです。この彼女は500デナリオンを免除された人であり、シモン、あなたは50デナリオンを免除された人だと。それゆえに彼女はシモンよりもイエス様に対してずっと深い心のこもった愛のもてなしをしているんだよと、まあ、そのように語り聞かせたことになるわけです。まあ、それではこの例え話をもう少し深く味わってみたいと思います。47節の言葉、だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。 主イエス・キリストは仰せになりました。この人が多くの罪を許されたこと、とこの許された、この救いの言葉が500デナリオンの借金免除と重ねて語られていることになるわけです。言い方を変えるとするならば、罪の許しというのは借金を免除していただくようなものなんだと、イエス様はこのように教えてくださった。確かに借金は自力で返すか、あるいは免除してもらうか、いずれかによってでしか解決方法はないわけです。今国に何かいろいろ聞くと、一部の借金は免除できるみたいな、そういうシステムあるみたいですけども、ただ基本的には自力で返すか、あるいは免除してもらうか、それしか解決方法はありません。それと同様に、罪は自らで償うか、許してもらうか、いずれかによってでしかその解決方法はないと、そのように言えるわけです。ですから許されている代償が、その重さが神に対する愛の重さに比例しているんだと、そのように示されていくわけです。で、ここで大事なことは、罪の大きさ、重さを比較することではないんです。こちらが500デナリオンで、あちらは50デナリオンという話ではないんです。罪を多く犯し、許しを多く得られれば、神様をより多く愛することができるとするなら、むしろ多く罪を犯した方が神様に喜ばれるんじゃないですかっていう話ではないんですね。神様に喜ばれるために、じゃあいっぱい罪を犯しましょうっていう、そういう話ではないわけですね。罪の話で申し上げるならば、彼女もシモンも皆さんも、その借金額で言うならば、もはや1億デナリオンぐらいだと思います。ちょっと子供じみた発言ですけど、1億デナリオンですよ。私50だと思いますっていう人いないと思うんですよね。返せるはずないんですよ。償えるはずないんですよ。なぜなら私たちは日々新たに罪を重ねながら生きてるからです。あのマザーテレサですら、マザーテレサはいろいろ評判ありますけども、マザーテレサですらね、私は毎日毎日罪を積み重ねて生きてるんですよと、年を取れば取るほど罪の上に罪を積み重ねてるんですよ、罪ばっかり言ってますけども、そういうふうに言ってるわけです。一生かけても償えないんですよ。これが現実です。パリサイ派のシモンも、この彼女も、私たちも、その意味では罪人であるという意味では、それは同じところに立っているわけです。私は大丈夫、50デナリオン50万ぐらいだったら返せるかしらって、もしかしたら皆さんが返せるかもしれないんですけど、50デナリオンぐらいだったら返せるは、そういうことじゃないんですよ。もう返せないんですよ、私たちの罪の重さで言うならば。問題はその罪をどれだけ自覚しているかです。罪をどの程度認識しているか、そういうところにあるんです。繰り返しになりますけども、大事なことは罪の大きさや重さではない。一人一人が抱えるこの罪の問題を自分の悲惨な現実として自覚できているかという部分にあるわけです。ですからここで言われている500デナリオンと50デナリオンというのは、罪の自覚、認識の重さであって、罪をより深く自覚した人間はより許しの豊かさを知ることのできる人であり、そしてその恵みの中でこそキリストに対する愛の深さが変わっていくのだということを教えているわけです。ですからシモンの問題は、自分はこの例え話と無関係だと思ってしまっているところなんです。すなわち、自分は許される必要のないほどに自分にはそもそも罪はないのだと自負をしている部分で、そこに彼自身の問題、すなわち罪の問題が潜んでいるわけです。ですからここで、正しく御子である誠の神である主を愛することも、あるいは隣人を愛することにも至らなかったということになるわけです。ではその罪というのをどのように、どこで自覚認識することができるのか、それはキリストによって、救い主によって私たちは 許されているということをもう一度知る、そのところにあるわけです。神様の許し、キリストによる許しを味わい知るところにこそ罪に対する本当の自覚が生じてくるんです。許されている自分を知る、そのところにおいてこそ自分の罪の自覚も深まり、罪の自覚が、そのところにおいてこそ自分は許されるべき罪人だったのだということを知るわけです。許されているっていう事実を知ることを通して、自分は許されるべき罪人だったんだっていうことを知るんです。その許しの恵みが深まるところにおいてこそ自分の罪の自覚も深まり、罪の自覚が深まりゆくところにもう一度許しの幸いを深めることができる、その繰り返しなんです。そしてそれこそが主に対する深い愛へと変わっていくんだということです。彼女はキリストと出会い、キリストに触れて、キリストの御言葉を味わい直すことを繰り返ししていくことを通して、このお方だけがこの私を許せるんだと、許してくださるんだと信頼することができたと思います。もしかすると最初は、いや自分の罪の重さは50デナリオンぐらいだったかな、そう思っていたかもしれないです。まあみんな周りの人はよく言うけど、自分の犯した罪って50デナリオンぐらい。しかしキリストと出会う中で、あ、自分の罪は500デナリオンぐらいあるかもしれない、思ったかもしれない。さらにキリストと、キリストと出会い、御言葉を味わい直すことで、いや自分の罪は1億デナリオンだった。キリストの愛に触れることを通して、キリストの御言葉に触れることを通して、自分にはもう償えない現実があることを彼女は知ったんだろうと思うんです。そしてこのお方だけがこの私を受け入れ、許し、愛してくださる、このお方の愛だけがこの私の支えでしかない、そう信じて彼女はこの場に現れ、全身全霊でその主の愛に応えようとしたのではないでしょうか。私たちは今日どこで自らの罪の自覚に至るんでしょうか。それはやはり十字架の主の御前であります。あの十字架のうちに私たちの罪の現実がある。本来ならば私たちがあの十字架にかけられるべき罪人なんです。我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのか、そのように嘆くのは私たちの言葉なんです。本来ならば私たちこそがその罪を償うために、借金を返済するために十字架で死ぬべきなんです。しかしキリストが身代わりになった。キリストの身代わりによって神様は私たちの罪を償うことのできない借金を許してくださった。その愛と恵みを受けながら私たちは今日もこれからも生きる。最初はもしかしたら50デナリオンぐらいだった、そう皆さんも思っていたかもしれない。この街道に来るまでは、ああ今週1週間私も汚れていたな、でも50デナリオンぐらいかな、その程度のことしか思わずにここに来ているかもしれない。私も言えたもんではないですけど、でも今御言葉に触れ、十字架のキリストの前で自分の罪をもう一度知り、ああ自分は500デナリオンだったなということを知り、許しの恵みをもう一度味わいながら、いや1億デナリオンだったな、そのことを知る。それは神様の御子によるこの愛が、許しが日々深く強く示されていることの中で起きてくる幸いなんです。そしてその深い恵みの中でこそ私たちは主を愛する生活へともう一度踏み出していくことができる。まあ、私たちがまだ本当の意味で、まあ、彼女もそうです、この罪深い女性もそうですが、彼女のように異常なほどにその涙を流せる場面があるとするならば、どこでしょうか。それはやっぱり信頼できる人の前ではないでしょうか。信じられる人の前では私たちは素直に涙を流すことができる、そのままの姿で涙を流すことができる。彼女はきっと自分の罪を嘆き悔いる そういう思いを持ちながら涙を流したと思いますけれども、同時にこのお方ならば信頼できる、このお方ならばこの私を愛し許し受け止めてくださる、そういう主に対する深い信頼の中で涙を流したのではないかな、そして主を愛そうとしたのではないかなと思います。そして主はその彼女のすべてを受け止め、そこでもう一度あなたの罪は許されてるよと許しを確かなものとして宣言し、そして平安なる人生へともう一度送り返してくださったわけです。キリストの許しに触れ、罪の自覚を深め、そしてもう一度主のもとに立ち返り、そこでもう一度罪の許しの宣言を聞き、主を愛しながら新たに歩み出していく、これまさに私たちの信仰生活のようなものだと思います。今皆様、私たちは主の御前に立たされて、主の許しの言葉を聞き、もう一度罪の自覚が生じ、主を愛さなければいけない、隣人を愛するんだ、私は主を愛したいんだという、そういう思いでもう一度旅立っていく。でもこの一週間またいろんなことがあって、汚れをまといながらまたここに来る。でも大丈夫、イエス様ならこの私を許してくださるだろうと信じてこの場にもう一度集う。そこでもう一度あなたの罪は許されていると、その幸いを聞く、その喜びを持ってまた主を愛する生活へと向かって、この繰り返しを私たちは信仰生活として送っているわけです。私たちもまた日々こうして主の十字架のもとに招かれ、復活の主と出会い、罪の許し、その深い恵みの中にもう一度置かれています。本来ならば返済不能のゆえに、その罪が、その命が奪われても仕方のないこの身が、キリストの身代わりによって許されている、その深い恵みの中をもう一度今日から歩み出すことができる。あなたの罪は許されている、あなたの信仰を私は誠の信仰として受け入れるよ、あなたの愛を私はちゃんと受け止めているよ、だから安心して歩み出しなさい、私はこれからもあなたと共にいて、そしてこの礼拝をもとに私はあなたをいつでも待ってるよ。今日も私たちはその主の御言葉に支えられながら歩み出すことができるのではないでしょうか。その幸いを覚えつつ、新しい習慣を共に歩み出したいと思います。一言お祈りを添えます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます。あなたの愛を受け、それを知りながらも日々新しい罪を積み重ねてしまうところに私たちの現実があることを教えられました。そしてその私たちもまたあなたの愛に何度も支えられながら、許しの恵みのに何度も支えられながら、今日この時を生かされ歩めます。幸いに深く感謝を申し上げます。どうかもう一度一人一人の心にあなたが触れてくださり、あなたの許しの恵みの中にもう一度生かしてください。もう一度私たちが自ら罪深いものであることを知り、同時に許された罪人であるということも味わい知ることができますように。そしてあなたの許しの恵みの中で、あなたを愛し、そして隣人を愛する生活へともう一度歩ませてください。すべてのことを感謝し、この感謝してこの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。
賛美歌514番、
thank you.
献金をお捧げいたします。正英540番。
の恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。